心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
いや、179回というですね、4月4日の公開ということですけども、なんかあっという間ですね。毎回この話してますけど、回が重なってくると、
そうなんですよね、
随分と、はい、積み上げてきたなという感じがしますが、
うん、そうそう、今日はまたオンラインでね、
はい、
やってるんで、ちょっと通信環境の影響によってはこう時差があるかもしれませんけど、頑張っていきましょう。
はい、
179回ですから、
はい、もう徐々にね、見えてきたぞ、200回ということになりますね。
200回のことまた考えたわけですよね。
そうですね。
もうすぐですよ、200回。
すぐですよね。そう思うと、確かにそうなんですよね。なので、ちょっと、記念すべき200回に向けていろいろとネタを仕込んでいきたいなと思いますが、
はい、
今日はですね、早速、うん、最近非常にもうありがたいことに、こう、おはがき、お手紙をですね、各所からいただくようになりまして、
うん、
今日もオープニングは早速ちょっと、お便りをですね、ご紹介したいというふうに思うんですけども、うん、まず最初、ペンネームは石川県のブレックスファンさんからということで。
石川県のブレックスファンなんね、すごい。
そうなんですよ。非常に桜柄のですね、可愛らしい、お手紙ですね。うん、3枚にわたって、ちょっと書いてありますが、
うん、
島田さん、こんにちは、
はい。
先日、石川県でご挨拶させてもらったものです。
お、
とても親切に接していただき、元気をもらいました。
うん、
あの時緊張して日頃思っていることを伝えきれなかったので、うん、お手紙を書くことにしましたということで、ちょっとやっぱ初対面だとね、島田さんにお会いすると少し緊張しちゃうんだろうと。
いや、かなりね、いろんな会場で皆さんとお話しますけどね、
はい、
こんな、なんですかね、話しやすいんですかって言われるぐらいね、ある種のゆるキャラですよ。
ああ、そうなんですね。
だからもうそんななんかね、
緊張
なんか手紙をいただくのは嬉しいけど、そんな緊張なんてもう全然いりませんから。うんうん、はい。
はい、ちょっと続きを、
はい、
私は石川県で体育教師をしており、うん、専門は陸上競技なのですが、
うん、
今までは、学生時代を含めて、家と学校をと陸上競技場を往復するだけの人生でした、
うん、
この夏バスケ日本代表チームのワールドカップでの活躍をきっかけに、
うん、
バスケの沼にどっぷりはまり、
うん、
それまで仕事以外に興味のなかった私にバスケ観戦という趣味ができました。
嬉しいね。
また選手の人となりを知るうちに、
うん、
自分の性格や考え方にも変化が生まれました、
うん、
まさに島田さんが、おっしゃっていた他業種から学ぶ姿勢を見習った結果、
うん、
クラスの生徒や部活動の選手の見方、接し方、
うん、
さらに自分の授業までも変わってきました。大変感謝しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。そう言っていただくと、
はい、そしてここからちょっとご質問ということなんですけども、
うん、
昨今の公立中学校の教育現場では、
うん、
教師の多忙化改善のために部活動の時間が大変制限されています、
うんうんうんうん、
将来的には部活動をなくしていく方向になっていくと思います、
うん、
しかし、
うん、
全ての部活動がクラブチーム化すると、
うん、
送迎やお月謝などの時間的経済的な負担が保護者にかかり、
うんうん、
ゆとりのない家庭の子供はスポーツを楽しめなくなるのではないかと心配しているということです、
うんうん、
学校部活動とクラブチームの今後について、うん、島田さんのご意見があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします、
うん、
ということなんですけども、
まあ、長い目で見ればね、
はい、
そういう方向に、まあ、向かっていくことは間違いないなというふうに思いますけど、うん、まあ、そんな部活動がなくなる未来があるかもしれませんけど、急になくなることはないですし、
はい、
いわゆる地域クラブみたいなね、まあ、我々バスケットで言えば B リーグのクラブがこうサポートしていくとかっていう未来は想定してその準備をしようとしていますけど、う
ん、はい、
まあ、それだけです全てを賄うことっていうのはできなくて、
うんうん、
まあ、しばらくはハイブリッドになっていくんじゃないかなと思いますよね、
うん、はい、
うん、でやっぱ先生方の本当に努力によって日本のスポーツ界というのは支えられてきて、
うんうんうん、
まあ、そこは大感謝ですけど、一方で、まあ、大きなトレンドとしてはやはりこの働き方というか先生たちのライフスタイルというか、そういったところに対して一定の配慮していくっていうのは あのね、この番組のスポンサー、誰もそのドライバーの皆さんの2024年の働き方に対するね、メスということで、
はい、
2024年問題とかっていうこともそうですけど、
うん、
やはりそういう部分っていうのはまあ避けて通れないことだし、
はい、
それは先生方のそのライフスタイルにとっても、もちろんそれでもやりたいっていう先生方はいるかもしれませんけど、
うんうん、
その方向感も良いことだと思うんですよね。
はい、はい。
で、こういう、地域に根付いたスポーツクラブが誕生して、ある一定そういったところをこうフォローできるっていう風になってきてることも良いことであると。
うんうん、
で、一方で、やはり財源というか、ね、ご負担が多くて、スポーツができないっていう子供が出てくるっていうことも避けなきゃいけないということで、いろんなものをこう、整えながらやっていかなきゃいけないことなので、簡単ではないですけど、
うん、
その方向はありですと、
うんうん。
で、その方向に動いているところを先生方とこういうスポーツクラブが連携してできる限りの子供たちにね、不利益がない状況を作っていきましょうと。あと、親御さんのご負担のところについては、やはり、ある一定の受益者負担っていうものは出てくるかもしれませんけど、そこをできる限りいろんな財源を持ってフォローしていくっていうことが、それもまたハイブリッドだと思うんですよ。
うんうんうん、
ある一定のレベルに達していくような指導が必要な、まあ、ユースっぽ
い
ものであれば、
は
い、その受益者負担みたいなところは出てくるでしょうし、
うん、
誰もがそのスポーツに触れる権利のような領域っていうのは、財源等々で賄っていく未来が優しいんじゃないかなと思ってますと。
うん、
で、そこの財源どうするかっていう問題っていうのは、そもそもプロとか、アスリートとかオリンピックを目指すような人たちに対するその強化支援金とかもどんどん少なくなっていく中でどう捻出するんだっていう問題がありますよね、
うんうん、
それがスポーツくじであったりとかそういったものは今動きが日本では弱いですけどいろんな課題を抱えてますけどね、うん、でもそういうことで海外に流れているような資金であったりとか海外から来ている資金であったりとかそういったものをきちっと法整備をして作られた資金をねもしかするとそういった親御さんの負担を最小化するような救世主になり得るかもしれないと、
うん、
なので、まあ、本当にあらゆる選択肢を排除せずに議論していくことが大事なんじゃないかなというふうに思ってます、
うん、なるほどですね、
うん
まあ、選択肢がね広がっていくというのはいいことですし、うん、地域にあった何かこうスポーツの選択ができるとやっぱり今後いいのかなというふうにはね、うんはい、思いますけども
そうですね、まあ、やっぱり、
はい、
スポーツをする環境を作り続けていくというか、
はいはい、
そこはもう絶対条件だと思いますよ、
うんうん、
やはり未来の子どもたちの運動能力であったりとか健康増進に一定の寄与する、まあ、そんなになんか激しい部活だけではなくてね、
はいはい、
スポーツというものにこう別になんかこうザ・スポーツじゃなくても、
うんうん、
今だと鬼ごっことかそういうのも、う
んうん、いやいやまあそうですね
ものすごい健康増進に幼稚園とかでこう今普及し始めてるとかっていうことも聞きますしね、
はいはい
うん、とにかく選択肢がある世界を、
はい
まあ、大人は作り続けていくことが大事じゃないかなと思います、
うん、なるほど、はい
はい、
ありがとうございますということで改めてですけども、今回は石川県のブレックスファンさんということで、お手紙ありがとうございました、続いてですけども、こんにちはもたまと申します、祝 B リーグチップス販売ありがとうございます、
うん
どんな会社が作っているのか確認したところ、
うん、
栃木にある膝つき製菓という会社とのこと
そうです
100年の歴史を持つ、うん老舗であり、
うん
地方創生を掲げる B リーグらしいチョイスに、感じました、
うん
全国のセブンイレブンをはじめとしたお店で、身近に B リーグの商品が、並ぶということで発売前から楽しみにしております、追伸、裏話などあればぜひ教えてくださいと、お褒めの言葉もいただいてますけどもこの辺いかがですか
そうですね。まあ結果、栃木のね、座敷さんにお願いすることになりましたけど、
うんうんはい、
まあそれは物が良いということと、
はい、
価格の面でもね、ファンの皆様にも届きやすいという状況を作っていただいたということと、
うんうんうん、
あとは、やはりセブンイレブンさんを中心に、こう、販路が大きいってことですよね。
うん、ああ、そうですよね。
うん。販路が大きいっていう状況が、このプロジェクトの重要なところで、
うん、
せっかく良いね、
はい、
チップスを作っていただいても、販路がなければ、
うんうん、
皆さんに届かないわけじゃないですか。
はい。
うん。そういう意味では、あらゆる店舗数もね、最も多いわけですから、
うんうんうん、
いろんなところでこう手に届くっていうことは、ファンの皆さんにとってもいいことだし、いいことだと思いますし、
うんうんうん、
この B リーグに全くこう興味関心ない人も、たまたまね、お店で見ることによって B リーグを知ってもらって、
はい、
もしかするとね、あ、こんな感じで、 プロ野球チップスみたいなのは結構イメージあるじゃないですか。
いやいや、そうですね、ありますね。
B リーグもそんなふうに盛り上がってきて、こんなものが販売されるぐらいになったんだと。ちょっと見に行ってみようかな、みたいな。
うんうんうん、
いや、PR であり、入場者数を増やすとか、うん、なんかそんなものにも今日できるんじゃないかな、なんて思いながら、この話は進めましたね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。うん、はい。ということで、裏話はということなんですけど、こちらですね、確か B マガジンの編集長の七海さんが、この裏話というか、うん、を取材されてたようですので、ぜひ、B マガジンのコンテンツの方をですね、うん、楽しみにして、お待ちいただければというふうに思います。
はい。
続いてですね、こちら、ペンネームは SFC1 号さんということで、うんうん、島田さん、村上さん、こんにちは。
こんにちは。
国際女性デーでの発表、理事の半分が女性という発表、しびれましたということで、うん、企業の女性活躍推進をやっているのですが、なぜやるのか、本当に必要なのかなど、なかなか経営層に本質的に理解されず、日々奮闘しています。B リーグでイノベーションが巻き起こり、大成功事例を作っちゃってください。うん、めちゃくちゃ楽しみです。ということで、国際女性デーで、B リーグの理事が、女性が半分になりましたよというようなことを、発表されたということを受けて、もっともっとやってくれというようなお話かなというふうに思いますけども、この辺の女性の理事を選任されたというのは、これはチェアマンがといったらリーグとしてだと思うんですけども、この辺の意図であったりとか、狙いみたいなことを改めてちょっとお聞きできればなと思うんですけども。
そもそもこの女性だからとかね、男性だからとか、うん、それ以外の方々も含めてね、
はいはい、
なんか そういうことを議論しなくてもいいような未来になってほしいですよね、うん、まずはね。
あ、まずはってことですよね。
うん、そうそうそうそう、はいはい、やはり その辺を期待した上でね、
うんうんうん、
ただやっぱ変化を起こしていかなきゃいけない時ってあるので、
うん、
私も別になんかこれでなんか売り出したいわけでも何でもないですし、うんはい、そういう未来を作りたくても日本ってそういうところがやっぱとてもスローですしね。
あ、なるほど、
うん
はいはい、
やっぱまだまだそういう男性社会的なところは強いし、
うんうん、
いろんなこう要請を持って女性のその役員の比率とかね、うんうん、女性管理職とか人的資本とかって言われてきて、うん
はい、
こうなんか外堀生まれながらこうなんかやってるようなところがありますけど、もうそもそも優秀な方が優秀な人を欲する場所につくっていう自然な流れになっていけばいい話で、
うん、
それがもっと世の中で普通に普及していけばいいと思ってる中で、
うんうん、
我々スポーツ産業っていうのはある一定社会的にメッセージを発しやすいね業界なので、当然そういったメッセージも含めてそっちの方向に行きたいっていうことと、もうそもそも優秀な方が多いんでっていうことと、
うんうんうん、
あとは何よりもB リーグって女性のファンが多いんでね、
はいはいはい、
育児をされてるファンのね、うん、方のお立場とか、
うんうん、
女性ならではの感染に関する感覚であるとか、
うんうん、
そういったものをビジネスの視点においても普通に一ファンの観点においてもね、
はいはい、
こうアドバイスいただけるっていうのは、
うん、
ものすごいありがたいことだと思ってるんですよね、
うんうんうん、
男性のことは大体分かりますから我々、
そうですね、
男性の発想は優秀な経営者だろうが、うんうん、バスケットに浅かろうがバスケット大好きな人だろうがなんとなく分かりますからね、
はい、
でもそういった方たちの知見とミックスすることによってね、
うんうんうん、
多様性なリーグになると、ダイバーシティリーグですと歌ってる以上、
うんうん、
そういう発想でリーグをしていきたいっていう、メッセージでもありますよね、
うんうん
うん、
そもそもね、男性だから女性だからということじゃなくても優秀な方が登用されていくっていうのが当然の世の中に、なっていくだろうということと、
うん、そうすべきですよね。
そうですよね。
うん。多少なんか無理やりなところを、
うん、
多少こう、そっちにしようじゃないかって圧みたいなものがあったとしてもね、
は
い、いいタイミングなんじゃないかなと思いますよね。
うんうん、なるほど、うん。そうですよね。うん、確かに。そこはもうね、優秀な方が優秀なポジションで活躍できる世界になってきたよっていうことが近づいてきたのかもしれないですよね。
うん。もう本当に良い世界ですよね、それはね。
はい。
うん、
はい。ありがとうございます。ということで、今回は石川県のブレックスファンさん、それから、もたまさん、それから SFC1 号さんから、お便りをいただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。それでは、島田のマイク、スタートです。
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで、本編ですが、早速、振り返っていただきたいのが、3月の16日天皇杯の決勝を観戦にということで、うん、試合は、千葉ジェッツが117対69で琉球ゴールデンキングスを破って、まあ、優勝ということでした。で、まあ、この日の様子であったりとか、この会場の様子であったりとかというところもぜひお伺いしたいなと思うんですが、いかがだったでしょうか。
そうですね。まず会場の様子としては15,385人かな。
おお。
まあ、過去最多の入場者数を記録しましたと。はい。いうことで、さすがに東西のね、屈指の人気チームということで、
うんうん、
ものすごいチケットの売れ行きで、まあ、こういった記録を樹立できましたと。
うんうん、
ですごいやっぱ盛り上がってましたし、世界は変わったなっていう雰囲気はありましたよね。
あ、
天皇杯の決勝でここまでね、
はいはいはい、
熱量を帯びてくるっていうのは、
うん、
やはり去年のワールドカップ等々の盛り上がりからのね、
うん、
今シーズンの B リーグの盛り上がりを思いっきり表現しているような空気感があったかなというのと、
はいは
いはい、あとやはり今回一つはジェッツがその前の週にセブで行われたね ESL の、まあ、ESL チャンピオンということで、相当こうタフなスケジュールの中で勝ち抜いてきた、勢い、
うんうんうん、
まあ、疲労もあるでしょうけど、うん、勢いなのか、
はいはい、
うん、昨年の B リーグチャンピオンであり、昨年の天皇杯のファイナルで同じ組み合わせで敗れた悔しさをね、貸したいっていう思いの強い、まあ、琉球ゴールデンキングスなのかっていう、まあ、そこがどっち側に出るのか、うん、いずれにしてもこうした甲つけがたいゲームになっていくであろうと予測をしたんですけど、
はい、
ジェッツの勢いがね、
うん、
強くて、まあ、試合としてはああいう結果に なりましたけど、
はい
は
い、
やはり ESL からの流れで、まあ、乗ってたなと、
うん、
勢いあったなと、うん、なんかそこがタフなスケジュールが逆にその勢いをこう、
うん、
遮断せずに接続してきたっていう感じがあって、うん、自信にみなぎってたような気がしますよね、ジェッツの選手たちはね。
それはそうですよね。なんか疲労ももちろんあったんだと思うんですけど、
うん、
こうタフな試合を続けるがゆえのこう研ぎ澄まされた感じっていうんですかね、なんかすごくこう、
うん、
その強さは千葉ジェッツの方にやっぱりこう、まあ、感じたというか、タイミングももちろんあるんでしょうけどね、
うん、
非常にこの試合でのちょっとジェッツは強かったなという印象がありますよね。
そうですね、やっぱ強かったですね。ただ、まあ、この結果はこの結果としてね、天皇杯はこのシーズンの中にやるところが非常に良いところで、
はい、
ここから後半戦をお互いチームをね、レギュラーシーズンの方で戦って、
うんうん、
またチャンピオンシップに向かっていくわけですけど、
うんうん、
まあ、キングスはね、まあ、ただでは転ぶチームではないんで、
う
ん、この悔しさをね、後半戦の立て直し、そしてチャンピオンシップでリベンジということに燃えてくると思うので、またね、再戦もあり得ると思うんで楽しみにしたいなと思いますね。
はい、ありがとうございます、はい。続いて3月の18日には金沢の方へ左で、うん、まあ、出張で行かれたということで、はいはいはい、続いて、まあ、石川の方にということですけども、今回はどういった意図で今回行かれてたのかなということも。
今回は B リーグのね、
はい、
と B3 と一緒に現金を、
はい、
まあ、お送りさせていただくということで、
はい、
まあ、目録を持ってですね、石川県の長谷知事を表敬訪問させていただいてきましたということで、あとはまあ別途日本財団さんを通しておよそ3000万ぐらいですかね、各クラブが募金活動で募っていただいた資金をね、お送りさせていただきますという話をさせていただいたりとか、オフシーズンには B ホープと一緒にね、 B リーグの選手会ですかねと能登半島で皆さん元気になるようなイベントを考えていきますとか、あとはまあ B リーグのファイナルにね、
能登
半島の子どもたちをご招待させていただくような機会を今進めていますとか、なんかそんなお話ご報告もさせていただきながら、まあ本当にありがとうございますという、そんなコミュニケーションをさせていただきました。まあ目的は長谷知事の方に表敬および目録の贈呈というのが一つと、あとはね、こういった状況を受けて、やはりこう経営的に非常に厳しい状況に陥っている金沢の再建に向けて、他方面にステークホルダーにお会いして、どのようにこのクラブをこう良い方向に持っていくかと、
はい、
いうことをお話をする機会を各方面でさせていただきました。それは非常にいい話し合いができたので、
はい、
なんとかねこのピンチを乗り切ってほしいですし、リーグも一緒になって B3 と一緒になってねサポートしていきたいなと思います。
はい、
うん、
そして、3月の23日には高松出張ということで、高松にも行かれてたということのようですが。
うん、そうですね、高松はですね、
はい、
高松というか、まあ、香川に行って、
はい、
丸亀で試合があったんですよ、
はいはい。
瀬戸大橋ダービーって言われてるんですけど、香川ファイバーローズ対トライフープ岡山との、
はいはい、
ゲーム1ですね、土曜日、試合を見させていただきました。
はい、
で、終わった後に、行く岡社長と一緒に、うん、ファンの皆様にも少しご挨拶をさせていただきましたね。
はい。
はい、盛り上がってましたよ、すごく。
ああ、いいですね。そういう各所各所の名物ダービーみたいなものが盛り上がっていくと。
いや、本当にすごい盛り上がってましたし、それこそ渡辺裕太選手の、まあ、恩師でもある、うん、人生学園の鹿間先生とか、裕太選手のお母様もね、いらっしゃって少しお話をさせていただいたりとか、うん、会場はすごい盛り上がって、まあ、チームも今ね2位ですから、
はい、
B3 昇格圏内にいて、うん、勢いがあって、はい、ゲームの方も解消してましたね、
うん
うん、でまず目的としてはそれが一つと、はい、もう一つは高松に試合終了後移動して株式会社山内という会社のですね、
はい、
まあ、岡本社長とその他のスタッフの皆様に対して、
はい、
まあ、御礼の会といいますか、
うん、
まあ、感謝をお伝えする場を持ちたいということ、これが実は私の大きな、
はい、
目的の一つで、今回二つ、視察と、はい、山内さんへの御礼、
はいはい。
これ山内さんっていうのは、はい、去年の夏に私が飯岡社長と伺って、はい、まあ、私もいろんな出張先で、大きなスポンサーさんにご挨拶するっていうことはあるんですけども、
はい、
まあ、そんな時にね、資本の参画含めて、まあ、少しお話をさせていただいて、
はい、
まあ、そこから前向きに検討いただいて、はい、まあ、紆余曲折あったんですけど、
はい、
岡本社長のご決断とスタッフの皆様のすごい強い思いで社内調整を図っていただいて、はい、資本参画していただくと、
うん、
つまり2億6000万かな、
はい、
その大きな債務超過で、
うん、
ライセンスの取得も難しいと言われている中で、
うんうん、
まあ、全て引き受けていただいて、資本参画いただいたと、
なるほど、
いうことの決断をしていただいて、今年の2月かな、
はい、
記者会見をして発表してるんですよ、
はい
では
いはい、
でこれって本当すごいことで、本当にクラブ今チームの成績がいいですけど、これ昇格できても昇格できなかった可能性があるんですよね。
うん、そうですよね、債務超過の場合そうなっちゃいますもんね。
そういう状況をこれだけ長い期間ね積算されてきた負債をいっぺんにこう解消していただくという決断をしていただいたということで、
うん、
まあ、いわゆるクラブの救世主ですし、
はい、
まあ、それだけじゃなくて物心両面のね、
うん、
サポートをしていただいてて、まあ、愛情を持ってね、
うん、
ですからこれから来シーズン以降こう攻めに転じるところもバックアップしていただけると思いますし、
うんうんうん、
今回の高松を見ててですね、改めて思うのはクラブがこの債務超過を解消したりとか、まあ、それによってこう未来が開けてきたということによってクラブスタッフのモチベーションが上がってきたりとかね、で、まあ、今回この前から準備してたとはいえチームの強化も図れてて今2位に君臨してるとかで、そういうこういろんな動きの中でようやくこう期待に応えてくれるようなクラブになるんではなかろうかっていうことも含めて会場が盛り上がったり、まあ、パートナー企業もそんな風に感じてる反応も多いということで、まあ、クラブのこの取り巻く環境がなんかポジティブな空気に変わってるっていうのをすごく今回感じたんですね、
うんうん、
でこういう雰囲気が変わっていくっていうのは、
うん、
すんごい大事なんですよ。でスポーツクラブってどうしても、はいはいはい、そのごっつぁん主義というか、
うん、
パトロン主義というか、
うん、
ドネーションよろしくお願いします文化みたいなのがやっぱどっかにあると私は思ってて、
うんうん、
つまりお願いします助けてくださいよろしくお願いしますっていう、
うん
う
ん、
もちろんそのアプローチは必要なんですけども、
はい、
それはあくまでも手段であってその結果得られた成長した姿の魅力を持って還元していくものですけども、
うんうんうんうん、
要はそこに到達しないと還元もできないから、
うん、
うん、だんだん自利品になって集まらない返せない、集まれない返せない。まあ、それがクラブの成長を阻害し、
うんうんうん、
なんとなく苦しんでブレイクスルーできないっていう、
うん、
これがよくあるパターンだと思うんですよ。
はい、はい。
で、スポーツチームはそうではなくて、こう厳しいから助けてくれじゃなくて、良くなってくるから応援する価値が高まったというか、応援外が増してるというか、
うんうんうん、
そこが実は、ものすごく大事なんですよ。つまり良くなってきたっていう空気を感じた時に、
うん、
さらに良くなる、
うん、
でさらに良くなった時に、
うん、
さらにさらに良くなるっていうのが、
うん、
成長の正しいプロセスなんですね、
はい、
だからなぜスポーツチームがブレイクスルー できないかっていったところの大きいところは、その空気感を作れる前に人が変わったり、選手がいなくなったり、社長が変わったりっていうことで、空気を変えることができないところがブレイクスルーできないと私は思ってるんですよ。で、今回高松がずっと苦しみながらも、今回のその山下のご縁とかね、チーム、選手、スタッフみんなが一丸になって、ファンも熱量が帯びてきて、空気が変わってくる様を今見てるって感じです。
なるほど。
ですから、高松での出来事が、この香川のファイブオールアウズの、未来にポジティブに動き出したってことは感じました。なんで、こういう、まあ、さっき話した金沢もそうなんですけど、そういう雰囲気ってちょっとずつこう芽生えてくるものなんですよね。で、それを確固たるものにすることによって、ぐっと上がって、ぐっと上がった時に周りの期待値が上がって、またぐっと上がると。
はい、
ですんで、その、0-1 というか、ブレイクスルーするっていうところは、多くのエネルギーを一旦、ゲットしなければいけないっていう、そういう、ほつれた糸を一本一本、こう、解いていくような、細かな作業の連続なんですけど、だからこそ難易度が高いんですけど、
はい、
まあ、そういうことを一つ一つやっていけば、全国のどのクラブも、良い方向に行くと思ってるんですね、私は。
はい、
それを、苦労してきたクラブの香川が体現してくれてるってことは、その B リーグの、これからもっともっと伸びていこうっていう地方クラブにとっても、大きなメッセージになるんじゃないかなと、期待してます。はい。
はい。いや、素晴らしい話というかですね、やっぱりこのクラブの価値を感じていただけてる、まあ、パートナーさんに対してはですよね、リーグとしてもというか、バスケ界としても、まあ、これだけの魅力があるんだよ、改めて返していかなきゃいけないっていう部分が、やっぱり出てくるんでしょうかね。
おっしゃる通り、私も再三申し上げてるのは、
うん、はい、
その B リーグの未来の話とか、B プレミアの話、B1 の話、
はい、
その B リーグがやろうとしてる地方創生のような、地域クラブも輝く世界を作るんだっていうような話をずっと再三してきたので、
はい、
そういったところに共感共鳴いただいたと思いますし、その香川県っていう中でね、ファイブアローズをなんとか盛り立てて、
はい、
この地元の活力に貢献していくっていう、
うん、
まあ、覚悟を持ってこう参画いただいたというところがあるので、
はい、
うん、B リーグの未来と B1 カテゴリーに対する可能性も感じていただいてるんで、
はい、うんうん
うん、そこは、クラブに対する思いと、まあ、リーグの方向性に対する共感と、
はい、
地域を何とかして盛り上げていきたいっていう、まあ、覚悟みたいなものが山内さんかつ岡本社長の中に強くあったんだと思います、うん、本当に感謝してますね。
はい、ありがとうございます。はい、ファイブアローズの活躍を楽しみにしたいというふうに思います。
はい。
続いて、出張シリーズというところは以上になるんですが、やはりこう、うん、まあ、触れざるを得ないのが3月の20日、今夏パリで開催される、第33回オリンピック競技大会、
うん、
バスケットボール競技の組み合わせ抽選会の結果が発表されましたということで、うん、男子代表はグループ B、フランス、ドイツ、日本、そしてもう1カ国と、今後ということになりますけども、女子代表はグループ C、ドイツ、アメリカ、日本、ベルギーということで、まあ、男子代表もですね、フランス、ドイツと揃う強豪の組に入ったということになりますけども、
うん、
こちらの組み合わせを、まあ、受けて、島田さんからもちょっとお話をいただきたいなと思いますけども、いかがでしょうか。
そうですね。まあ、ノートにも書きましたけど、
はい、
基本的にどこが来ても強いんで。
まあ、そうですよね。12カ国ですからね。
そう、それは男子も女子もワールドカップと全然わけ違いますからね。
はい、
トップオブトップの12が揃ってるわけですから、はい、
うんうん
うん、もうここに来たらなんかね、死の組とかないやないですよ、もう。
ないですよね。どこに入ってもってことですもんね。
どこも死の組ですよ。
うんうんうん、
だから、まず そんなところに一気にする必要はないなっていう感想と、まあ、トムも、はい、語ってますけど、まあ、ドイツとはやってるし、フランスも、強化試合とかやってるんで、
はい、
歩いて分かってるってことは、自分たちにとってはプラスだっていうふうに言ってましたけど、うん、まあ、そういうポジティブに捉えれば良いんじゃないかなと。強いか強くないかってのはめっちゃ強いのは分かってることなんで、
うん。うんうん、
ただ、ポジティブなところを見つけて、どうしていくかってことを考えてるって感じなんで、
はい、
もう大賛成ですし、
うんうん、
その、まあ、抽選会の時に、まあ、深夜でしたけど、東野さんともやり取りしてましたが、同じように、まあ、どこでやっても変わんないよねっていう。
うんうん、
まあ、逆にアメリカとかカナダよりは、組みしやすいところあるんじゃないかっていうことは男子については言ってましたし、
うん、
まあ、女子についても、まあ、良かったんじゃないかと、
うん、
まあ、アメリカと同じグループなんでここで抜けていったら逆に勢いを引き込むチャンスがあるという感じのリアクションでした。ですからトブも、まあ、技術委員長の東野さんも厳しい状況の中でもポジティブに捉えてるっていうのが最初のリアクションで、
うん、
私も全く同じで、まあ、全然チャンスあると思ってますし、
うんうん、
まあ、トムじゃないけどビリーブですよね、
うん、
やってやろうじゃないかということで、うんうん、 決勝トーナメントに進出できるのは8チームですからね、ベスト8ね。
なるほど。
ですから、その4チームのうちの、まあ、上位2位になれば自動的に決まりということと、3位の場合は得失点差で上位2つが拾われてベスト8に入るということなんで、もう全試合本当に全力で戦って、どういう形であれ、ね、決勝トーナメントに進出する。まあ、予選リーグは、リールというところですけど、パリから1週間ぐらいのところ。決勝トーナメントになるとパリに移動して、パリですから、もうなんとかパリに行けるようにね。
なるほど。そうですね。
みんなで頑張りたいと思いますし、我々ができることは、もうその選手とか代表メンバーが、本当にベストを尽くせる環境に対して、全力的にサポートする。まあ、それ以上でもそれ以下でもないんでね。
はい。
そこをしっかりやりたいなと思いましたし、まあ、たまたま今回、私も先週とか、カイとね、テープスカイ選手と食事したり、ババ雄大選手と食事したりとか、まあ、結構、その、島田と語り場所で知り合った後に、飯食おうよ、みたいなことで、今、選手と食事すること多いんですよね。
はい、はい。
うん。なんで、先だってね、代表で言うと、渡辺雄太選手とも、ニューヨークだったり、八村塁選手とも話してきたりとかして、やっぱみ皆さんね、そういう、このパリ五輪に関する思いっていうのは強いし、
はい。
かつ、この、対戦組が決まった後、話したメンバーだけでも、もう絶対抜けるぞっていうか、
うんうん
う
ん、
そういう意思というか、ついな、みたいなリアクションは全く、聞かないですよね。
頼もしいですね。
そうそうそう。だから、
はい、
そういう選手たちと同じ目線で、まあ、まさにビリーブで、
はい、
うん、全面的にサポートしていきましょう。
はい、
そんな思いです。勝手に私も戦ってます。
いや、じゃあもうね、バスケットボール界全体で戦っていければなというふうに思います。
やっちゃいましょう。
島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで本編では様々な、ね、出張報告なんかも、お伝えしたところなんですけども、ここでもう一つそういえばハガキがあったなということで、ちょっと読ませていただきますけども、まあ、島田さん、村上さん、こんにちはということで、島田のマイクを聞いていて島田さんファンが増えていることを感じております。なので以前も提案させていただきましたが、いよいよ島田さん出没情報を公開しませんかと。以前提案した時は誰も望んでないよとおっしゃってましたが、望んでる方も多いと思いますということで、一通いただいておりますということですけども、まあ、
出没情報ってあれですよね、出没しましたの結果ではなくて、
うん、
どこどこに出没しますということで、
はい、
よろしければ来ていただければ絡みますよって、そういう意味も含めてですよね。
まさにそういうことですね。
そっちですよね、
はい、だと思います。はい、
どうなんすかね。いやもうほら、なんか逆に、
うん、
私が誰かといることの方が多いんで、
はい、
それをやってしまうと周りを巻き込んでしまうので、
そうですね、
出没情報というか、
うん、
なんすかね、どこどこで飲みますけど一緒に飲みたい方来ますぐらいの話の方がいいかもしれないですよね。
ああ、なるほどなるほど。そういうのはあるかもしれないですよね。ちょっとね、お仕事だとちょっと影響の範囲もあるっていうことですかね。
そうなんかあんまり B リーグのチェアマンっていう立場というよりは、スポーツビジネスに興味関心があるような方たちを軽いこう意見交換と飲み会のセットのちょっとしたコミュニティみたいなものはあってもいいかなと思ってるんですよ。
ああ、なるほど。
まあサロンみたいな。
サロンみたいなですね。
そう。あんまりこう、なんですかね、チェアマン職を出しすぎると、言えることやれることが結構あるんで、もう少し、子としてね、そういうことをやってもいいかなと思ってるんで、そういうのがあれば、そういう興味関心があられる方は来ていただければな、みたいなことは思ってますね。
はい、わかりました。
はい。
はい、ということで、じゃあ今日は以上という形で、締めたいなと思いますね。はい、お願いします。
はい。島田のマイクでは、リスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、暗算祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には、島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せています。あなたからのお便り、お待ちしております。はい。島田のマイク、ここまでのお相手は、心をたぎる、B リーグチェアマンの島田慎二と、
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは、制作、バスケットボールキング、制作協力、B リーグ、配信、日本放送でお届けしました。